オタク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が好きなものについてお話をするラジオ番組です。今日は NHK で、先日と言っても1月ですけど、1月2日に NHK で、放送されました劇場版ゴンを見ましたので、そのことについて少しお話ししたいと思います。この劇場版ゴンっていうのはゴンギツネですね。新見南吉、童話作家だったり詩人だったりする新見南吉の、原作ゴンギツネ。これ小学校のね教科書とかにも載ってるから知ってる人がすごく多いんじゃないかなと思うんですけど、ゴンギツネっていうお話を原作にしたアニメーションの映画です。でこのアニメーションの方法は人形のストップモーションアニメという方法で作られております。人形は木彫り、木で作られた人形で、木だけじゃなくて毛とかいろいろなものも使ってるんですけど、毛とか布とか使って、ゴンギツネの中の登場人物を、表現しておりました。ゴンギツネっていうのはね、キツネが出てきて、キツネのちょっとしたいたずらで、村の青年の一人が、お母さんにうなぎを食べさせてあげることができず、その後お母さんが亡くなってしまって、そのことに気づいた、小ギツネ、ゴンギツネが、その青年に対して何か、贈り物をしていこうとして、魚を最初あげたりだとか果物をあげたりだとかしていって、なんかこう彼のためにできることを一つ一つやっていくんだけど、ある時青年が、そのゴンギツネが家に入っていくのを見つけて、撃ってしまいまして、でその後に撃った後にキツネが、自分に対して果物をくれていたり魚をこうやって毎日届けてくれていたのはこのゴンギツネだったのかっていうふうに気づくっていうようなお話なんですけど、この劇場版ゴンギツネはこの、いやもう本当にめちゃくちゃ美しかったです。もう絵がどこ見ても綺麗で、そのカメラがガーッと横草原とかを走って、キツネが走って夜逃げていっているところをガーッとキツネを追いかけていきながら、その草草がボーボーボーって生えているところをサササササササッっていう風にキツネが走っていく横姿を撮っていってるんですけど、その時のその夜の草で影になっている部分と、キラキラっと月の光で少し見える部分と、キツネの走ってる動きとっていうのがもうすごく心地よく綺麗で、そうかと思うと晴れになった景色で、草花の色もパーッと綺麗になっていたり、川の水もすごい綺麗に映っていたりして、色もはっきりパーンと飛んでくるし、描写も構図も綺麗だなっていう感じで、もうずっとその綺麗な絵をずっと見てるだけでも楽しめるアニメの映画になってました。30分なので非常に短く、それでもかなり深い感動を得ることが、できました。ジーンときますね。このゴンギツネってもう単純なそのストーリーなんですけど、この主人公の、村の青年は平獣っていう、男の人なんですけど、子供の頃とか、に同じく、キツネを取るとかで、それをお母さんに、取ってきたキツネってことであげるとか、なんかそのでもあんまりその生き物を殺して何かするってことがちょっとうまくできない、男の子で、それでアケビをこう取ってお母さんに渡すとかっていうふうにして、お母さんはもうあんたはそのままでいいんだよ、あんたのままでいいんだみたいなこと言ってくれたりするんだけど、周りのその他の大人の男の人から、お前もっとしっかりせんといかんぞみたいなこと言われたりして、っていう葛藤もあったりするわけです。最初キツネ、小キツネを見つけた時もそれがゴンギツネなんですけど、撃てっていうふうに言われてるんだけど、わざと狙いを外してキツネを撃たないっていうようなところから始まってくるんですよね。でその撃たない、撃たなかったあのキツネで、そのキツネがいたずらによって、お母さんに、病で伏せってるお母さんに食べたいって言ってたうなぎを食べさせてあげることができなかった。そして物語の最後に、ゴンギツネを撃って終わっていくっていう、このお話の中にですね、この主人公の、 平住の葛藤、そしてあこういう性格でこういう行動をこれまで積み重ねてきていて、最後この一発の、銃、で狐を撃ってしまって、そのことに、大きくお前だったのかっていうふうに気づく、お前が俺にこう毎日、果物、木の実や、魚を届けてくれていたのかっていうふうに気づくっていう、この性格と行動とその状況の、重ね方が、ストーリーもとっても良かったですね、面白かったですね。ちょっと今これを喋、りながらですね、少し、いろいろと別のサイトを見ていきながら紹介できたらと思ってます。これ劇場版ゴン、ゴン・ザ・リトル・フォックス、ストップアニメ、ストップモーションアニメーションっていう風に書かれているんですけど、このキャッチコピーが、神様なんているわけないじゃんっていう風に書かれてますね。このゴン狐が人間の前ではいわゆる四つ足で歩く狐なんですけど、人間の目の届かないところに行くと二本足で立って行動するんですよね。そして狐の顔のところにはツンと口を尖らした寂しげな、子供、少年のような狐の、男の子の狐の顔になって、動いていくわけです。で、ところどころ、赤トンボと話をしたり、コオロギたちと話をしたり、いろいろなそのムシムシと話をしていくっていうのがですねありまして、なんともいい感じ、美しかったですね。ホームページにいろいろと載ってるので見ていけるんですけど、まあ、その中にストーリーがありまして、いたずら好きのゴンと心の優しい平獣、二人をつなぐのは真っ赤に咲いた彼岸花。いたずらばかりしている小狐のゴン、ある日平獣が川で取ったウナギをゴンはいたずら心で逃がしてしまう。それは病気の母に食べさせるための大事なウナギだった。母が亡くなり落ち込む平獣を見てゴンは償いをするのだが、という風になってるんですけど、このね、彼岸花、これ平獣がねちょっとした、お供えですっと家の中に置いてたりとか、薪とかをね背負ってこう歩いていくときに、その荷物の中にすっと、彼岸花も刺していったりとかして、でゴンがですね家の中にスーッと忍び込んでいったときに、その彼岸花っていうのを見つけて、あ、なんて綺麗な花なんだろうか、なんか心を奪われてスッと持つわけですね。でそれでふーってその明るい日の中をくるくるくるみたいな感じで彼岸花と一緒に動いていくんですね。で、あ、向こうから平獣が来たって思ってさっと隠れると、その平獣の背中の荷物のところに彼岸花があって、あ、自分が美しいと思ったものをこの男の人も同じく美しいと思っているっていう、ここら辺のね共有感とかがねとっても良かったんですよね。そうで、このホームページに書いてますけど、ゴンの説明ですね。一人ぼっちの小狐、いたずらばかりして村人を困らせている。小さい頃母狐と生き別れになったゴンは平獣の気持ちが痛いほど分かって、っていう風に書いてるんですけど、もう本当に平獣が一人になる、お母さんがいなくなって一人になるっていう時に、ゴンの あの人も同じく一人になったんだっていうところからの時間、そして一人になってしまったその理由には、自分がウナギを食べさせてあげることができなかったからっていうところも考えたりして、なんかですねそういう重ね方がいいですよね。で、平獣の説明には、母と二人で村に住んでいる青年、気弱で臆病な性格から猟が嫌い、亡き父親やカスケから常にその弱さを咎められてきた、自分でもどうにかしなければと思っている、っていう風に書かれてるんですけど、この自分でもどうにかしなければと思っている、これね、子供の頃ゴンギツネ読んだ時にはこんな風な青年だったのかって分かってなかったんですけど、これは効いてますよね。いや、で、そしてこのカスケっていう風に書いてるのは、近所の村人、平次の父親と親しかった、若くして亡くなった友人の子、平次を我が子のように気にかけている、平次の器用さを心配し意識して厳しく接しているっていう風に書かれているんです。まあ、あとお母さんは病気がなかなか治らず寝込んでいる、平次が周囲から器用と軽んじられる中、彼女だけはそれを優しさと呼び、あるがままの平次を認めてくれているっていう風に書かれてるんですけどね、このですね、 演技も皆さんとっても良かったですね。声の演技も良かったし、人形の表情の演技、表情も良かったし、動きの演技も良かったですね。声の演技特に良かったですね。もうハマってましたね。この美しさに、この素朴な過剰じゃない演技がもうぴったんこ合ってたって感じで、とても移入しやすく、世界をそのままこういう人たちなんだなって受け入れやすい表現でした。楽しかったです。劇場版ゴンザ・リトル・フォックス、とってもおすすめの素晴らしい、ストップモーションアニメーションの映画でした。よかったらぜひ見てみてください。それでは今日はこの辺で、また。